立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き元プロサッカー選手で日本代表の鈴木啓太さんです。鈴木啓太さんは16年間浦和レッズでチームの中心選手として活躍数々の功績を残されました。引退後は実業家に転身腸内細菌の研究をベースに腸ケア商品を開発販売する会社オーブの代表として精力的に活動をされていらっしゃいます。今日も鈴木啓太さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュースお客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストはサッカー元日本代表で現在は腸内環境を研究する会社オーブ代表の鈴木啓太さんをお迎えしています。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや先週気になったオーブについてというところでまたお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、うん
はい、
オーブっていうのはどんな会社なんでしょうか。
アスリートの腸内細菌の研究を主にやっている会社です。そこから得られたまあ、研究成果でですね、うん、一般の方々の健康をサポートしようと、うん、そういった会社をやっております、
ね、腸内フローラだったりとかね、
はい、
腸内細菌とかもね今やいろいろね雑誌を見たり、
はい、
美容に関する情報とかは出てはきたりするんですけれどもやっぱりその腸活っていうのはどんなところが大事なんですか。
もうですねこれね腸活がなぜ大事なのかっていうことで言うと、うん、もう健康の土台なんですよ。まあなんていうんですかね健康体調管理の一丁目一番地一丁目一番地っていうとねちょっと古いって言われるんですけど
昭和感じますねさすが昭和生まれ
そうなんですよ、
はい、
ただですねこの腸活ってなんか少しこうポップな言い方なんですけど、うん、ものすごく重要でこれによっていろいろなその病気疾患がもしかすると改善されるかもしれないって言われるぐらい世界中で研究されてるんですね。でなんかこう一般的には腸活っていうとなんだろうヨーグルト食べたり、
うん、確かに、
ね、
納豆食べたり
っていうのが腸活みたいなイメージあるかもしれませんけどもちろんそれも腸活の一部ではあるんですけれどもまあそこをですねもうちょっとバージョンアップしてまあ私たちは腸活というものを、メインにそれをやっている事業みたいなその腸活を事業としている唯一事業としているカンパニーみたいな感じなんですよ、
うん、
で私たちがお伝えしたいこととして、まあ、オーブのメソッドがあるんですけど菌を取ることと、菌を育てることそして菌を守ることこの3つのメソッドがあって菌を取るっていうのがまあ、そのヨーグルトとかもそうなんですけどそのまま 直接ですね、乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌とかそういったものを取る方法ですね。であと菌を育てるっていうのがすごく重要で、
そう、育つのと思いました
ね。お腹の中に腸内細菌って、まあ皆さんね、もう知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、100兆個ぐらい住んでるんですよ。
100兆個、
はい、100兆個以上って言われてて、重さにすると1キロから 1.5 キロぐらいになるんですけど、その菌たちがいろいろな働きをしてくれてるので、まあこの体がですね健康的であるというふうにも言える。まあその中で今住んでる菌、取って菌を取るっていう方法も一つなんですけど、今もうお腹の中に、あやさんのお腹の中にも100兆個住んでるわけですよ、
うんうんうん、
その菌たちに何にも与えてあげないと怒っちゃうじゃないですか。
そうね、
働いてるのに。
そうね、
そこにちゃんと報酬として餌を与えてあげる。
確かに。
そうすると喜んで、
女性と一緒だよ、釣った魚に餌あげないと
言われてるよ、ね、言われてますよ。僕のことじゃないですよ、ね、僕のことじゃない、きっと僕のことじゃないって今言い聞かせて。ケイタ
さんはね、皆さんに紳士ですからねでもそれだけちゃんと腸をめでてあげないといけないってこと、
ね、そうそう、素晴らしいですね、めでてあげる。もうそのね言葉をそっくりね、そのまま僕は使っていきたいなと思いますけれどもそうなんです、まさにそのお腹の中を育ててあげる。であとはそう守るっていうのは、まあそのいい菌をね守ってあげるっていう意味で、まあお腹温めるとかいろいろあるんですけど、うん、こういうことをすることが腸活なんですよ。だから取るだけじゃないんですね。
確かに日々の生活から意識を変えていったりっていうところも大事でもありますもんね、
う
ん、
そうです。運動も腸活になりますからね。
確かに。そっか。でもその中でオーブ、いろんなアイテムあるんですよね。どんなアイテムあるんですか。
はい、まず第一弾としてオーブベースというものを出しました。これはアスリートビオミックスという素材として入ってるんですけれども、約30種類の菌が取れると。で第2弾目がオーブメイクという、アスリートの声から本物のいいプロテイン作ってほしいっていう声で作ったものがプロテインとしてあります。そして、グローという第3弾目の商品が、先ほど言った菌を育てる、もうこれに特化した商品となっておりますね。なので、これまでは、どちらかというと、まあ、大人向けみたいなところをやってきて、たくさんの方からご好評いただいてるんですけれども、第4弾としてですね、
お
子供用、
お子供用、
はい、2歳から6歳のお子さん向けの、キッズベース、うん、まあオーブベースの子供版みたいなものを作ったんですよ、う
ん、へ、なんかねやっぱりお子さんだとお腹が緩い子だったりとか、なかなか出ない子っていうのもね、うん、多かったりするので、成長剤とかは飲んではいたんですが、普段からっていうもののアイテムはなかなかなかったのは珍しいですよね。
ここはですね、まだまだその腸活というものが一般的になってないっていうことだと思うんですね、うん、で本当は3歳から5歳ぐらいまでに腸内フローラの構成がある程度こう決まってくるって言われてるんですけど、まあそこで私たち2歳から6歳というふうに、ね、定義してるんですけれども、ここが大事なんですよ実は。だから大人になってからの腸活もものすごく大事なんですけれども、それよりも早くここの2歳から6歳ぐらいの間で腸活をしていくことによって、大人になってもより良い腸内環境っていうものが、実現する可能性があると、うん、なのでこの2歳から6歳でしっかりと腸活することが大切なんですよ、
うんね、ケイトさんもお子さんの時からね、お母さんの、ね、その愛によって意識していたところはあるかと思いますし、うん、はい、でやっぱりいろんな今食べ物がジャンルも増えている中で、はい、選択肢もあるとなかなかね甘いものを取りすぎてしまったりするかと思うので、うん、親子でこう意識づけできるって素敵なプロダクトですね。
もうまさにあやさんおっしゃったように、結局健康って家族の中で誰か一人でも健康じゃないとちょっと辛かったりするじゃないですか、うん、なので家族みんなで健康になりましょう、まあ、そのためのまあ、プロダクトとして作らせていただいたというところですね。
まさにキッズベースは2月スタート。
そうなんですよ、
新商品として打ち出していく。
もうねこれ僕は本当あのなんかこう事業として期待してるというよりはやっぱその根底から変えていきたいと。でこれから先子供たちの健康ってものすごくどうなるかわからないと思ってるんですよ。食事の面であったり外部環境ですね、またコロナウイルスのこともありましたし、あのそういった意味では、まあ、本当にこう手軽に取れるものですし、まあ、どんなあのものにもこう混ぜて使えるものなので、まあ、普段の食生活を変えずにあの試せるものなので、まあ、ぜひともこの子どもたちの健康を作っていくのは、まあ、我々大人の使命だとして、ご活用いただけたらなと思います ね、
うん、ね、コンディションの土台を作る粉末食品ということで、飲み物にもデザートにも普段の食事にもいろんなシーンに合わせて使っていただけそうですので、ぜひオーブという、ね、ホームページご覧いただいて、ぜひ、ね、試していただけたらと思っております。私も息子と一緒にちょっと取り組んでみたいなと思いました。
ぜひよろしくお願いします。
はい、さあそれでは鈴木啓太さんのリクエスト曲教えてください。
できっこないをやらなくちゃ、サンボマスターさんですね。
これを選んだ理由は？
これはですね、私の娘が幼稚園の時にですね、うん、この、曲に乗って、スポーツ大会みたいのやってたんですよ。でやっぱ子供たちがあの一生懸命頑張ってる姿ってすごく幸せになるじゃないですか。でさらにこの歌詞、
うんうん、
やっぱり我々応援することしかできないんですよ。ただその応援っていうのもやっぱりできないこと、できそうもないこと、それをハードルを超えていく、うん、ここがあの大事じゃないですか。その時に初めてお父さんお母さんとか保護者の方とかの支えって必要だと思うんで、うん、それがこう表現されてる、そのなんかこう私たちの思いを歌ってくれてるものがこの曲だなと思いましたね。
確かにグッときそうですよね。
はい、
さあそれではお聞きください。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストにサッカー元日本代表で現在は腸内環境を研究する会社オーブ代表の鈴木啓太さんをお迎えしています。もういろんな夢が膨らんできましたね。
もう僕夢しかないんですよ。
おかっこいい
ね。
というとも
うだってこのね腸内細菌、サッカー選手から腸内細菌やって何をしてるんだってみんなに言われたんですけど、僕には目的があるんですよ。目的って何かっていうと、やっぱ幸せになることじゃないですか。でこの幸せになるためって僕はあのサッカーやって気づいたんですけど、もちろんその楽しいとか嬉しいとかそういったことはいっぱいあるんですけど、何よりも大事なことって自分の好きなことができる、自分がチャレンジしたいことにチャレンジできるっていう、こういう世の中であってほしいなと。でその時に一番大切なこと何かっていうと、もちろんその目的があることなんですけど、その土台にあるのは健康じゃないですか。やっぱ健康があって初めて自分が新しいことにトライしてみようとか、自分の好きなところに行きたいとか思えると思うんですね。健康がないとやっぱそのことにずっとずっとあの心を捉え、あの囚われてしまうこともあるので、できる限りいろんな方々にそういうチャレンジするためのその土台ですね、コンディションというものをこう提供できたらなと。でアスリートって今までエンターテインメントの価値だけだったと思うんですね。でもそれがもしアスリート今まで頑張ってきてエンターテインメント提供してて勝ち負けそこで喜んでもらったり悔しさがあったり、だけどそれ以外の価値も提供できると。アスリートが今まで培ってきたこのコンディショニングのデータとかそういったものが一般の人たちの健康につながったり、チャレンジしたい時のコンディションにつながったりすると、僕は素晴らしい世界が作れるんじゃないかなと思っているので、そういったところをですね事業として、伸ばしていきたいですし、この腸活ということ、健康の土台というものを広げていきたいなと。もうこれはもう夢ですね。
あのホームページにもあった全ての人をベストコンディションにっていうのが、そういった思いが込められていらっしゃるんですね。いやなんかね、世田谷区の子どもたちにも、ね、一人でも多くに届けていきたいななんていうふうにも感じたんですけれども、まあ、この、ね、番組ドリームプロジェクトでもあるので、はい、まあ、夢をね 次々にこう努力によって実現されている啓太さんから、まあ、これから夢を追う人、夢を叶えたい人に向けてのメッセージもいただいてもいいですか。
まあ、失敗って僕はそこ諦めた時点で失敗になると思うので、もう好きなことをやっちゃってくださいっていうね、もうそれしかないですね、僕から言えることは。まあ、僕自身 もう自分の好きなこと、そして目的に向かって、突き進んでいますので、一緒になって夢を追い続けましょう。
素敵な言葉をいただきました。でぜひね、ケイタさんはじめオーブというところに気になった方いらっしゃいましたら、ぜひね、大文字の A、 そして小文字の U、 そして大文字の B というところでね、検索していただけたらと思っております。ケイタさん、またぜひこういった FM 世田谷番組にも遊び来ていただけたらと思います。
あ、来週も呼んでいただけるんじゃないんですか。
来週のテーマ何します。
来週のテーマは、そうですね、子どもの未来について語りましょうか。
おかっこいいね、ケイタさんのね、ビジネス的なところから子どもたちに向けてのそういうアプローチもしていきたいなっていうところで、はい、ぜひ今後もまたお付き合いいただけたらと思います。さあ、2週にわたって、お越しいただいたゲストは鈴木啓太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん、
はい。世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は最近よく耳にしますシェアレストラン、飲食店を間借りして営業しているお店をご紹介しますよ。お話はなんでや、ひらがなでなんでに屋号のやですね、なんでやマスターの甲斐真理さんに伺います。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
さあ、こちらは、何を間借りして営業されているお店。
普段は、ビアバーとして夜は営業してるお店なんですけれども、僕はその時間、鉄板焼きということで、お好み焼きですとか、あとはトンペ焼きっていうね、お酒のメニューね、当てにいいですよね。あとは、カスうどんっていう関西のソウルフードですから、まあ関西風のそういった鉄板焼き、カスうどんなんかを提供させていただいてます。
またどうしてその曲がりのお店をやろうって思ったんですか。
まあ、もともとね、他に仕事はやってるんですけども、なんでしょう、実家のもともと母親とおばあちゃんがやっていたのがお好み焼き屋で、油かすっていう食材を使っていたんですよ。でそれに対して、関西の人はある程度知ってるんですけど、関西の人でもあんまり知らない、そして東京に出てきたらほぼ知らない、なんか、まあ、昔からそこの味なじみがあったんで、その食材使ってってなると、やっぱりちょっとお好み焼きを東京でもなんか皆さんにねお届けして、ちょっとこう名が売れて知名度上がっていくと、まあいいことになるんじゃないかなというところから始めさせてもらいました。で実は今月2日で、毎週第3土曜日の、1日は、台沢4丁目にあります淡島倉庫さんでやらせていただいてまして、でその第3土曜日の次の2日後月曜日のあたりでは、下北沢にありますこちら、牛虎2号店さん、こちらでやらせていただいてます。
じゃあ実際にその油かすを使ったメニューっていうのはどういったものになるんですか。
この油かすっていうのが、まあ、もともとが皆さんスーパーで、牛を買った時に、牛脂って白い油をね追加でね持って帰ることあると思うんですけど、その牛脂を絞った後のホルモンの、まあ、内臓の部分を使ってるんですよ。でっていうことは、これを、どうやって使っていくかってなると、細かく砕いてお好み焼きに混ぜ込んで、そのなんていうんでしょう、牛特有の出汁感を味わってみたりですとか、あとはうどんだったらもう本当に、関西特有のうどん出汁の中にその油かすを入れることで、牛の部分の出汁もしっかりと出てきて美味しく召し上がっていただけると。本当にね、かすうどん 大好評なんです。だからお好み焼き屋よりもカスうどん屋になろうかなぐらいの今勢いになってます。
じゃあ今日ぜひあの私が試食するのは、はい、カスうどんですか？
いえそれはせっかくなのでやっぱりお好み焼きをね食べていただいて、その感想をしっかりと伝えていただいて、その関西のソウルフードとしてのお好み焼き楽しんでいただきたいなと思いますね。さあお待たせしました、こちらが豚玉と、油かすを使ったお吸い物、ね、セットになってますんで、ぜひビールと合わせてお召し上がりください。
はい、ありがとうございます。ではまずはその油かすのお吸い物からいただきます。うん、本当だ、この
油感、うんうん、甘み、
そうですね、
あの、はい、足の中にしっかりと入ってるっていうのが、皆さん虜になられる。
もしかしてこれでそのおうどん作られてるんですか？
そうなんですよ、これがまあちょっとお吸い物なので、どちらかというとまあ薄めというかになってまして、ちょっと濃くしたものをうどんの出汁として使っていると。
おいしいです。さあそして豚玉いただきます。うん、キャベツがシャキシャキしてて、そしてやっぱりあっさりしてるお好み焼きですね。
そうですね、だからまあ油かすの分の脂身とか、かん、あの、あともちろん豚バラの感じもある中で言うと、あの種っていうね生地の方はちょっとでもあっさりと、でこのマリアージュにプラス今回はウシトラさんのネルソンソービンしか勝たんというビール合わせていただければ最高だと思います。
ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
まあ、あの月2回しかも中途半端なね、その第3土曜は分かりやすいんですけども、そちらは、まあ、大沢4丁目の淡島倉庫さん、そしてその2日後の月曜日は牛虎2号店さん、こちらは、下北沢、北沢2丁目ですねに、あるお店でそれぞれやらせていただいてますんで、まあ、大前提こちら両方ともビアバーなんでね、そのお好み焼き、かすうどんなどと合わせて、ビール、こちらもね一緒に楽しんでいただければなと、そして関西のソウルフード広がってくれたら嬉しいなと思ってますんで、皆さんぜひともよろしくお願いいたします。
今週はシェアレストラン曲がり営業のお店なんでやをご紹介しました。お話はマスターの甲斐真理さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
油かすを使ったお袋の味を受け継ぎたいなんて素敵ですね。ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクト、世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コンのお知らせです。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル楽曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、ラジオゲスト出演権をゲット。最終審査は下北沢にあるキャパシティおよそ300人の大きなホール、北沢タウンホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで、あなたの楽曲は誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは4月15日まで。詳しくは夢コン特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com、
世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。